今日も始まりました、レイライの扉。スタジオにデレクミュージックサービスのオーナー石本守さんです。今月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この間までこう撮っていた時間帯、外を見るとですね、もう暗くなってたんですけど。
そうですよね。
今はパッと見ると明るいんですよ。
眩しい
眩しいね。えなんか日差しはもう春という感じがするんですけど、はい、
そうですね。
まだサンダーは油断できないので、時々こうサボーっていう時がね、はい、ありますけど。
まさしく昨日の夜と今日の朝はね、
寒かったですね。
ね、
油断するとちょっとね、はい、危なかったですけど。石本さん朝ね、いつもこうウォーキングされてますけど、ツツジの方はどうですか。
今日はね、さすがに僕天気予報を見るのが趣味ですからね、はい、最低気温を測るのが
そうですね、前回ね、おっしゃってました、ね、
趣味なん で, で天気予報的にも、はい、天気予報的にはね、3度ぐらいやったんです
ね。3度
天気予報的に、
はい。
で朝、まあ、出かける前に一応チェックしますわな、はい
はい、
そうするとサンダが、ね、1.1 度。
よお1度、
おや3度切ってるかみたいなね。
おもうちょっとで、ね、0度になりますよ。
そうですね。だから近畿でね、一つだけ、どこやったかな、なんかマイナス 1.5 度っていうのがあって、それ次は 0. 何度で、サンダが9位だかなんかで、
ちょっとダメですね、
ちょっと
調子が
最近ね、ちょっと緩んできてます。
そうですね、気が緩んでますね、うん、上位をいつも狙ってたね。そうそうそう、結構な記録をね。
そうなんですよ。だからちょっとぬくくなってくるとね、こうグッと
こ
う、
ね、急にいい子になってしまう、
は
い、
そう
サンダ、はあ、でも、油断はできない。
そうそうそう、だから今日はもうちゃんとね、ネックを増してね、毛糸の帽子かぶって、はい、それからしかも手袋までして、
手袋ね、もう冬の格好ですね、はいはい、冬の格好でウォーキング、
ジャストですからね、それでね、
どれぐらいの距離、まあ、時間歩くんですか、さ。
ね、30分ちょっとぐらいで。
結構歩きますね。
いえいえ、まあ、アップダウン。
アップダウン
ね。辻川が山ん中ですから、ね。
アップダウンが。
で、はい、まあ、最近その、アップダウンのね、はい、坂道がね、はい、上り坂が。あ、
上り、アップの方が。
アップの方がなんか、ぐっとね、体に応える今日この頃の僕になっていたというね。
そうなんですか。ま、あら、
昔こんなん全然平気のヘノスケやったのになと思いながら。
ヘノスケでアップしてたのに。
そうそうそう。ま、どっちかというともう走
あ、そうですよね、
走って上がっても、
マラソンと
かもね、走っててもそんな息が上がるということはなかったのに、今ウォーキングで
普通に歩いて
坂道で
ちょっと息があ
れ誰がはあはあ言ってんのやろとか
、周りを見ても石本さんしかいない。
おっしゃる通り。
ちょっとあれですね、歩くだけでは体力が。
そうですね、もう、そろそろそういうお年頃になってきたのかなと。
そうですよ、無理はできませんけど、でも運動もしないといけないですもんね。
そうですね、やっぱ筋力は鍛えんといかんという、
そうですね、
ことでね。それから座骨神経痛もね、
どうですか調子は。
日に日に厳しいあれがね、やってきてるんで、でもこれやっぱり筋力がなくなると余計痛くなるとかっていう ね、話があるんで。あ、
やっぱりウォーキングともうプラス何かしないといけないわけですね。
そうですね、腰回りとお尻の筋肉をつけないといけないとかいう話はあるんですけど。
なるほど。何したいんでしょう。エアロビクスとかなんか
いやいや、
レオタードとかゴーマーとバンダナしてエアロビクス、ワンツ
ービリーザブートキャンプとか
あ、キャンプインします。キャンプインしてマッチョに。マッチョの石本さんもちょっとなんかイメージがわからないですね。
そうですね、一時ね、こう筋トレも頑張ってやってた。
あ、そうなんですね。
そうですよ。
へえ。
もう腕立て伏せをね、100回ぐらいとか、ね、
すごいですね。
で、懸垂を30回を3セットとか。
すごいですね。
結構やってたんですよ。
高校生の時で私懸垂1回でしたから
いやいや、
その時点でも1回です。
僕もそもそもはいやいや、これでは胸板もあばら骨がこう、なんかほら戦時中のね、
はい、
復員 兵みたいにね、
ちょっとなかなか過酷な状況で食べるものが厳しい、
そうそうそう、
もうあばらもこう浮き出て、
そうそうそう
っていう、
そういう体型ですからね、もともとが。
そうなんですね、うん、
これではやっぱり、スマートなダンディとしてはちょっといけないと。
だって上半身脱いで裸でギターをこうね、そうそうそう、上半身裸でギターを弾くっていうのがやっぱりロッカーとしては。
いやいや、あのマーク・ファーナーやないねんから。上はやっぱグランドファンク・レイルードやないか。
テカテカにして、
そうそう、
テカテカにしてギター。ぜひそれちょっと日焼けましてね。
いやいやいや、違う、それは違う。
あ、目指す方向はそっちじゃない。そっちではないんですね。
そっちではないですけど、でもやっぱりね、ちょっとあの
着たいなあかんなと、
ね、あのスーツをね、ジャケットを着た時にちゃんと、はい、胸
板があった方が ね、
あの、綺麗な形をね、やっぱり、
確かに、
しなければいけないと思うんでね。だから、懸垂をしようと思って、あの、ぶら下がり健康器があったもんですからね。
すごい。
それで懸垂しようと思って、最初、こう、ぶら下がったらね、あの、こう、肘が曲がらない。
伸びたまんま、ぶら下がってるだけ。
そうそうそうそう。こう、わーとか思いながらね。
最初は。
最初はね。で、あの、やっぱりね、継続は力なりです。
はい、
こう、
で徐々に、
徐々に、徐々に、一回行くまでごっつかかりましたよ。
そうなんですね、うん、1回までは時間かかった、
うん、だからほんま、はい、あの、だからまっすぐの状態が、はい、ちょっと肘が曲がったかなぐらい、
あ、まずはそのあたりなんですね、
う
ん、
それからだんだんね、こう半分ぐらいまで来て、
お、徐々に、
うん、だから、2ヶ月とか3ヶ月かかったんちゃうかな、ちゃんとこう、あの、あ、
まずは顎まで、
うん、行くのに、
あ、それぐらいかかって1回を、うん、
やっと1回で、あ、1回できたとか言ってね、
パーティーですのもんね。
そうそうそう、そう、それが、じゃあ1回が2回
になり、はあ、2回
になり3回になり、
おお、
でだんだんね、こう、あの、
増えていくんですよね、回数が。増えていって、
で、まあ、10回ワンセットにしてとかね、
はい、10回いったらもうあれですね、
うん、なんかその頃ね、こう、
もう筋肉が、
いや、つかへんのね。しかしつかない、
つかない、何で上がったんですかね、じゃあ。
いや、でもやっぱり、あの、もともとせから筋肉のつきにくい
体質
やと思うんでね、だからこう、あの、前の会社におった頃なんかでも、あの、同僚の子がね、そろそろ夏やからとか言って、まあ、あの、3月、4月頃からね、腹筋をするんやとか、それで夏になったらどうなるの、いや、それはちゃんと、あの、
割れるんですか、
割れるよとか。
すごっ、
まあとか言って、僕ら100回やっても割れない
、割れない、私も割れた記憶はないですね、
う
ん、
だからこう、だから胸にそのあばらの骨が 見えなくなるぐらいにはなりましたけどね、
ああ、すごいじゃないですか、でも、
だから それ30回を3セットするようになってからですよ、それ、
合計90回、
はい、
あ、でもじゃあ、ちょっとついたんですね、
ちょっとつきますね、だから一応、それが今また
もうその貯金は
もう、あの、使い果たしてあとはまた、あの、あの、みっともないあばらが、
いやいやいやいや、でも鍛えた時から筋肉ってあれですよね、またついてくるんですよ、確か、
あ、そうなんですかね、だから、まあまあ、あの、でもね、もう、あの、
もうぶら下がれない、
いや、あの、引っ越しを機にね、ぶら下がり健康器も、
どっか行ったんですか、
あの、処分してしまったもんですから、
そうなんですね、
ぶら下がれない、
ぶら下がれなくなっちゃったんですね、
そうです
よ、じゃあ腕立てですね、
腕立てな、腰痛いしね、
そう、腹筋も腰痛いですね、
苦しい、
うん、どうしたらいいんでしょうね、
そうなんですよ、だからもうね、
夏に向けて、
まあ、あの、歩くのと、あとは、あの腰に負担のかからない範囲のスクワット、
スクワットでもこう胸板、あ、ブラジャーしたらいいんじゃないですか、
ブラジャー
もうこの際はい、いや、時々ニュースで、あの、男性もすると
こう、ね、なんかそういうのありますね、
あの、もうちょっと近くのこの洋服屋さんとかね、はい、まあ、女性ものでいいと思いますけど、
いやいやいや、それちょっと、あの、いかがわしい、あの、性格というか趣味になってしまわないですか、
衣装さん、なんかさっきブラジャーしてるらしいって噂がこうね、今あと広がって、
いやいや、あの、 こう、あの。
花柄がいいですか？
いやいやいや。
何柄がいいですか？
まあ、できれば
ちょっとセクシーな。
あの、パステルピンクかな。いやいや。違うっちゅう。
そっちじゃない。で、ライブの時、その、T シャツバッと、ブラジャーでこうね、ギターをして。面白いやろうな。
いやいや、あかんかん。
YouTube、ドーン行きますよ。
いや、それはやめましょう。
そういうのでは、あげたくない、
YouTube。そう、やっぱりね。
いやそう、YouTube、前回ね、お話しあったシーンを見ました、私も。名古屋のライブ。
はい。
確か、西本さんが叫んでましたね。
でしょ
?2 回言ってましたね。そのシーンバッチリ映ってましたけど、
はい、ね、だからまあでもやっぱりね、あの楽しかったですよ。
あのあとあれですか、次のライブの予定とかも打ち合わせとかしてるんですか？
いや、まだしてないです。まあ、ただ一応ね、あの今年あの私もあの晴れて70歳の、
おお、あれになるので、おめでとうございます。なんて言うんですかね、70歳って。
何やったかな、
60は還暦でしたっけ、
うん、なんとか銃っていうんですね、あの何やったっけ、
マリアージュでいいんじゃないですか、マリアージュ。
卒中はもっと上やね。
ちょっとわからないぞ、うん、そのあたり。
なんかそんな。
なんとか銃なんですね。マリアージュ。とりあえずマリアージュと。マリアージュをするんですね。
の、あの、エリック師匠も、あの、ロイヤルアルバートホールでね、70歳のライブをやってはるんで、うん、これをやらないかんなとかいう話をね、ごくごくうちうちで言う話はしてるんですけども、あの、できひんかった時恥ずかしいからね。
いやいやいや。
まあ、
内緒にこそっと準備して、
そう
できたら発表するみたいな。
そうだからね、
でも70歳でギター弾いてるって、このギターをね始めた頃って想像してました、は
い、いや全然そんな、あなた、70歳というものを想像できなかったから
10代はね、
はいはい、
イメージなかったですね、
全くなかったですからね、だから自分がそういう、年齢になってしまっているということに驚きを隠しきれない、うん、今日この頃の僕
わらわらしながら日々を過ごしてる、はいはい、確かに。
だからもうほんまに友達と話してても、どないや調子は
体のですよね。
そう
ギターじゃなくて、うん、体の調子ですよね。
心臓がな
ちょっとキリキリとかちょっとしんどいなとか、うん、
で、あ、いや、座骨神経痛、
以上さはね、はい、痛みが、
ね、であいつそないそういやあいつどないしてるとか、いや、もうお前おらへんがな、
もうそうなんですね、
あ、そうやったんよとか、もうそんな話ばっかりで
ね、ありますね、
だから、そうなんやとかも、ね、だから、ま、マジでね、あの、うん、僕の友達もあの今年名古屋の友達も亡くなったし、
そうですね、
西宮の友達も亡くなったし、で本この間もね、だからなんかちょっと友達話してて、調子はどないや話になってですね、
出てますよ、そうなればね、
で座骨神経痛でなとか、いや俺なんかなし心不全や言われてなとか、とか
言う。
そうだから、これ、あの、なんだ、ぽっくり行くパターンやねとか、いや、それはあかんやんとか、あかんねん、せやこれ、また再検査せなあかんねんとか。
おそうなんですね。
ね、
結構あれですね、もう皆さんね、無理できませんから。
だからもう、そういう年齢ということを、なっていながら自覚できない連中ばっかりなわけですよ。
私もそうですから、
はい、
音楽関係そういう人多いんですかね。
あ、まあそうかもしれないですね。
音楽関係の人なんか、
もうあの目の前のことだけ、遮断体をつけて目の前のことだけしか見えない、この、あのパッパラパーの人たちが多い。
いえ、やっぱこうちょっとこうイメージしながらね、
はいはい、
音楽もそうですけどね、あのアーティスト系ってやっぱりね、
そうですね、
まあ、だから先のことあんまり考えないですからね。
ですよね、
とりあえず目の前のことを、
今を
面白く、
今をどう生きるか、
そう、ね、楽しく、
そう
面白く生きたいなっていう日々、それの積み重ねで、
はい、
私も50年生きましたから、
まだまだ。
いや、50になるとあれですよ。ちょっと掃除したけど、もう腰がね、とか、しゃがんで立った時にちょっとこうね、はい、あいたたたたってこうね、膝がとか。
いやいや、もう、
来ますよ。
もう20年経ってごらん。
どうなるんですかね。
立った瞬間、もう腰はもちろん来るよ。
腰はもちろん来る
よ。で、立つでしょ、目の前がふわーっと白くなる。ん？おっととか言うてね。
ちょっとめまいですか。
はい。
おお。
で、しばらくこう、ぐっとこう、ぐっとこうね。
それ危ないですよ。
目に力を入れるわけですよ。おーおー、
はい。
そうすると、ふわっとこう、もやが晴れるようにね。
それちょっと危ないですね。ああ、しゃがんで急に立つとこうね。
きます、きます、
ね。立ちくらみというかね、はい。血圧なんですか、何ですかね、あれ、ね。
どうなんでしょう、僕、そう、血圧もね。
血圧トーク来た。
うん、いや、普段ね、ちゃんと、だから、もともと、その、20代の頃から、まあ、140とか、145とか、う
ん、ちょっと高いんですか？
高めの体質やったと思うんですけどね。で、まあ、心臓をちょっと悪くして、で、
あ、そうなんですか？うん、
だから、なんか、マラソンをやめたのも結局、
なるほど、負担かかりますからね。
うん、向こう側沿いの朝のジョギングの時に、胸がキリキリって痛くなってきて。
それはそれは。
で、それが、いつもせから、息を止めて、こう、うんって頑張るとね、スーッとこう、
痛みが
収まるんですよ。それがね、徐々にそれが収まりが悪くなってきて、で、あ、これはあかん、走ったらあかんわ、と思って、歩いてると、また収まって、また走る、みたいな。そんなんが、だんだんね、その、痛みが出る回数が増えてきてね、で、病院で検査、話したら、カテーテル検査をしないかんとか言うて、市民病院で、カテーテル検査。
そのことあったんですか。
そうなんです。
で、そうですか。
で、なんか関連粛性、狭心症とか、要は心臓の冠動脈っていうのは太い動脈が3つあるんですけど、そのうちの2つがね、こうなんか微振、こう痙攣するとギュッと、
ってなってしま
って、血液の流れが非常に悪くなる。それで痛くなるという。
あ、そういうあれなんですね。
そういうなもんですから、それがひどかったらもうそのまんま、そのな、ステントっていうんですかね、
広げるんですか、
ね、金属製の網みたいな、網の筒みたいなのを入れて、その
補強するんですね、
そこをバッと広げて、血液、動脈がぎゅっと縮まらないようにするっていう、処置があるんですけど、はい、まあ、僕の場合はそこまではないからということで、
よかったですね。
で、まあ、そのお薬を飲んで、で、その血圧もちゃんと測ってくれということで、ずっと測ってるんですよ。なのでね、まあまあ、それからね、その薬も飲むの嫌やねんけど、まあ、
まずいんですか。
医者もね、まあ、どことは言いませんけどね、言うとまたいろいろ後が立つから、どことは言いませんけど、はい、まあ、もともと薬飲みたくないから、で、測ってると血圧が そんなにね、もう120代とか130ぐらいでね、130を超えることあんまりなくなってきたんですよ。薬のおかげやと思いますけどね。で、その先生に、薬、ちょっともう血圧もだいぶ落ち着いたんで、少し薬をね、ちょっと、
やめようかな、みたいな。
減らしてもらったり、一つやめるとかいう、三つぐらいなんか飲んで。
そんなのそう
なの。で、たらね、医者側どない言うたと思いますか。
どない言うたんですか。
石本さん。
石本さん。
あなたはね、血圧で薬を、この薬を飲んでるわけじゃないんですよ。
うん、
やめて、死んでもいいんですか？え？医者が死んでもええって言うんか？
お薬やめると。
うん、いや、死なへんやろとか思うんやけどね。やっぱり医者にそんなこと言われたら、ああ、そうですか。
もともと薬が嫌いだから。
やっぱり薬はね、やっぱ、僕は毒やと思って
ます。そうね。
あの、やっぱりね。
増えるとね、あれですもんね。
あの、無理に、無理に、うん、その、調整するような、あの、ものなわけでしょ。
まあまあね、そうですね。
だからこう、まあ、例えば心臓がこう、あの、血液を体中に全部送り、うん、届けなければいけないと思うから、
うん、
あの
ポンプ薬として、ね、
ポンプとして心臓が一生懸命頑張るわけ で、うん、で頑張った結果行き届いてないから、じゃあ、もっと血圧を上げて、あの血流を強くしようと心臓はやろうとしてるわけでしょ。
そうですね、
それを無理やり、あの薬で止めてるわけですよ。
そうなるのかな、どうなんでしょう。
そうするとですね、この末端まで血が届かない可能性が、
逆にね、
指が動かなくなってギターが弾けなくなるとかやね、もっとひどいのは、脳みその、
ね、
一番端っこの、とこまで血が回らなくてね、
もう死んでるかもしれない、ね、
そう、脳細胞が腐ってるかもしれない。まあまあ元から腐ってる噂はありますけど、
いえ、
そうすると、まあ、あの無理やり、だからあの無理やりで避けなくても、血圧の低い人と高い人の臨床、あのを見ると、ご高齢になると、地方になりやすいのは、血圧が低い方の方が地方になりやすいという、認知症になりやすいという、そういうなんかデータもあるらしい
んですよね。血流で脳がね、そうですもんね。
だから、年を取ると、必然的に血管が硬くなると、硬くなるから
血圧が上がると、
で
血を、
そうですね、だからいきなりボンって上がったりとかするのはやっぱり良くないけど、慢性的にもともと高い人はずっと高くなるとか、徐々に高くなっていくというのは自然現象として当たり前のことだという、そういう説もあってね。
なるほど、じゃあそっちを取ろうかな、
僕はどっちかというとそっちを取ろうかなと、ちょっとぐらい減らしてくれてもええやんとか思うのに
ね。まあバランスがありますからね。
死んでもええんですから。
いやいや、
そういう言い方はないやろ、みたいなね。
そこでまたカーッとなって。
そう。で、血圧が上がると。
じゃんじゃんみたいな。やっぱ逆立ちした方がいいんですかね、じゃあね。
ああ。それも一つかもしれない。
逆立ちね。そう、う
ん。
で、そこで懸垂を。
あ、
逆立ち懸垂。失敗したらもう頭ゴーンですからね。命がけですよ。これ気合入りますね。
いやいや、それはまた別の意味で危ないんちゃうんですか。
逆立ち懸垂。頭ゴーンいかないように。
ね。
まあちょっといろいろ健康には気をつけないとね。
そうなんです。
いけないですから。
でもね、まあまあ、あの
無理はできませんしね。
そう。でもやっぱりその、地方になって、
認知症ね。
ね。いや、認知症になってな、なんか、長生きするのとね、例えば、その、気持ちよく生きて、ぽっくり行くのとね。
まあ、人それぞれ。
ね。あろうかと思うんですけど、まあ、私はどちらかというと、気持ちよくぽっくり行った方が、気分が爽快かなと。
なるほど。じゃあ、ギター類は全部私が、とか。
もしもし？
はい。やっぱりこう、急にパッと言いなくなるとね、これどうしたらいいんだろうってなりますから、
そうです
ね、先にそういうのは決めといた方がいいみたいですよ。
ね、
なので、ギターはじゃあ私が、しょぼん、メルカリか何かで。もう1000円とかそういうのとか。
もしもし。
あ、違うんですか？もうちょっと。
もう、あなた。
2300円ぐらい。
いやいや。
いやいや、でもね。
だから、ほんまにね。だから、まあ、いろいろありますけど、やっぱり、その、なんていうんですか、こう、心穏やかに過ごせるね、日々を少しでも長く、
そうですね。
ね、行くような形で、なんか、その、医療関係も含めてね、やっていただければいいのにな、というのが、今日この頃
の提言ということで。
はい。
思う今日この頃と、はい、そうですね、いうことで、でもまあ70歳ですからぜひね、あのライブを実現させてもらって、
なんとかね、やりたいなとは思うんですけど、
またステージでこうね、D と叫ばなくていいように
もうあの時はもう一番 あのライブの中で僕が一番目立つはずの
ところだったんですよね。
ところやったのを、そこだけ思いっきり外しよったからね。
いや、でも、私はこう、いたって素人なので、全然そういうのは違和感は特に、
あ、そうですか。
うん、感じなかったですよ。こういうもんかなと思って、楽しく見れましたけど。
だからもうね、だから、こう、もし、相方のギターの音とね、はい、ベースの音の狭間の中で、どう音をつないでいったらいいんだろう。
なんかそういう迷い感はこう出てましたけど。
そうでしょ、で、相方もね、相方のギターもね、はい、あれ、今、俺このコード間違ってるかみたいなね。
ちょっと不安げなね。
そうそうそう。
あのベースの方もすごくノリノリで。
でしょ、
はい、いい感じ。
お前ギターの音聞いてないんだみたいなね。
いや、なんかこう楽しくこうや
ってやったので、で最後にね、
で、あの時のベースの表情がもうね
絶妙でしょ。
いまだにこうまぶたに焼き付いてますもん。あのシーンが、
彼はそうもう彼はね、ほんまにええ子なんですよ。
そうそう、あの人柄の良さが出てました。そうそうそうそう、そこに。
でもね、やっぱり一番の、クライマックスやったから、つい、語気がきつくなってしまったという。
ちょっとね、取り乱して、石破さんこうね、言っちゃいましたけどね、ちょっとハードめに。
ちょっとハードめに。もう、最近はね、すごくバンドやるにしてもね、まあ、僕、まあ、一応お歌とメインをやらせてもらってるけども、ね、はい、これはあくまで僕 がやってるんじゃなくて、やらせてもらえてるという、ね、立場なんで、
あ、はい、
みんなに感謝してね、
ありがたいなと思いながら、
じゃあここは D でお願いしますね、はい、でここはちょっとテンポはこれぐらいでとかって、
はい、
分かりました、そっちの方がいい、じゃあそっちにいいでとか、
いろいろ気を使いながら
やってるにもかかわらずついつい
それを忘れて
私もまだまだ精進が足りません。
修行が足りない、
はい、
そんな D がじゃなかっただけで、ね、それだけ取り乱してこういうぐらい、
そうそうそう、
まだまだ
まだまだ青いなと、
ね、はい、それに合わせてソロも変えるぐらいの、
いやいや、そのギターが D D コードでベースが C を弾いて、僕はほんなら C シャープを弾かないのかそれは違うだろうと。
なるほど。
ああ、こう、ちょっと専門的な話をするとですね、スローブルースの場合は、どちらかというと、マイナーペンタトニックスケールという、うん、ブルーノートスケールという、サンドが、はい、単サンド、いわゆるマイナーサンドの音を、はい、まあ、厳密に言うとマイナーサンドとメジャーサンドの間ぐらいの音なんですけどね、そういうブルーノートの、あとセブンスもフラットセブンス、普通の7度じゃなくてフラットセブンスで、うん、それもちょっとだけセブンス寄りの音っていう、うん、そういうフレーズを使うわけですよね、うん、そうするとサンドが、一番そのコードの中で明るい音になるのか、はい、明るい響きなのか暗い響きになるのかというのを決める重要な音なので、その、メジャースケールでもそのメロディーが単サンド寄りになると、すごくちょっと落ち着いたというか暗い、ブルージーなサウンドになるわけですね、はい、でかつそこでこのそれだけだと、ちょっと単調になりすぎるので、うん、メジャーペンタトニックスケールというね、今度はそのメジャーサウンドも入れる音階があるわけですね、はい、でそれを組み合わせてこう、うん、フレーズにするわけですね、はい、 なんか C、なんか違う音が鳴ってる。メジャー、ここ、メジャーすさ、ペンタで行く。ギターの D、
D
よ。
D。
ファイナーペンタかみたいなね。
どっちや
で、それをこう、
行ったり来りね。
聞きすることで、なんとなく、合ってるのかな間違ってるのかなみたいなね。
微妙な。
そういう、フレーズを組み立てた、記憶があります。で、最後の、響きの中で、
はい、決めるところね、
うん、明らかに違うじゃないかいお前
そこでも、
もうここは外したらあかんやろみたいな
我慢の限界が来てしまいましたから、
はい、
D
ほな最後の最後にこう D で終わりだと
終わってからもう一回 D ってこう確認してはぁってねされてたのでなんかほろぼろしていいなと思って、やっぱああいうの見るの楽しいんですけどね。
まあ内幕をばらして、彼にはね、こう、ハニーで言うてしもたから、ごめんなと言うてましたけど、言いましたけど、彼は、いやいや、あれは僕が間違ってたんで、ほんまにすいませんとか。
いい人ですね。
だから君のことを悪く言ってしまったから、
いや、そんなことないです
。すまないね、とか言ってね、こう、ちゃんと、謝っといたんですけど ね、
まあ、月をまたいでまたいじってしまいましたけど
そうですね
本当持ち訳ないです本当に優しそうな方でね、うん、
すごいいい子 で、でしかもうまいんですよやっぱりこうちょっとね弾きすぎる嫌いはありますけど ね、
そうなんですね
ブルースの中でもちょっと弾きすぎる嫌いはあるけどでもそのうまいだけにその弾きすぎててもまあ、
そんなこうガチャガチャはしないですね、
う
ん、
そうそうややこしい音にはならないっていうね、
うん、
だからまあドラムの由美ちゃんっていうのも、はい、めちゃめちゃうまいドラマーでね、うん、で彼女なんかはそのピアノも弾くんで、その音楽もその、はい音の構成なんかもよく考えられる子やからね、はいベースにね、
うん、
この曲はルート中心ルートっていうのは、はい、基準の音を中心に音数少なめにした方がいいよ、はい、とか言いながらね、弾き始めると、
気持ちが乗っちゃうからつい乗っちゃって
まあええけどな
直前のあれがもう全然もう忘れちゃうんです ね入っちゃって音楽にね、はいはい乗りやすいタイプの方ですね。
今回も何回も言いましたけどリハーサルを1回でもやっとけば
あ防げたかもしれない
知れないんですけどねそれが
これも一緒の手前で降りちゃった感じでしたっけ
そうなんですねあれでもとりあえず口頭で1回言うただけですからね
それは無理ですね忘れちゃいますよ
分かりましたーって言うたものすごい元気よく分かりましたーって言うてくれてんけどね大丈夫やなこいつ
だって分かりましたですからね
そうそうそう、分かってへんがな
コントみたいなことになりましたけどいや2ヶ月にわたってまたこうね、はい、この話題で、ね、紹介してしまいましたけど
まだまだ盛り上がりましたか
次はどんなことが起きるのかぜひ70歳のステージ で、
そうです、ね
また皆さんご覧いただきたいなとまたそのシーンも YouTube か何かで、ね、残していただいて
今度は相方のギターのコートもね、うん、リハーサルは絶対1回は
やろうなと
絶対やっとこうなみたいな、ね、話をね
固く俺に違って、そうですかでその時はライブは、まあ、上半身バッとぜひ脱いで、ね、
いや
花柄のブラジャーをつけてもらってはい、
パステルピンクの
ぜひそのシーンを見たいなと思いますので楽しみにしておりますでちょっとお時間がもうだいぶなくなってきてしまいましたけど、はいはい、お店の入荷情報を最後に少し、ね、教えていただきたいなと思います
この間アップしましたけど、はい、エクゾチックっていうね、エフェクターメーカーの EP プロという、はい、 まあ、ボリュームペダルなんですけどね。だからボリュームペダルっていうと、なんていうかな、こう、割と地味なエフェクターと思われますけどもね、要するに足元でボリュームコントロールをするということで、まあ、バッキングの時にボリュームを絞っといて、
ちょっと下げて、
で、その時にグッと踏み込んで大きな音を出すという、まあ、それだけのもんなわけですよ。まあ、
でも大きいです、これはね。
で、しかも、まあまあ、細かな奏法をすると、ボリューム奏法って足元で、ピッキングするときにボリュームを絞っといて、で、ピッキングした後ボリュームをグッと上げると、ピッキングの音がしないので、こう、オルガンみたいな、ふわーふわーっていう。
そういう効果があるんですね。
そういう、奏法をするというのが、まあ、その二つぐらいなんですよ。ボリューム、ペダルって、所詮。
だから使い道としては、
で、そのボリューム奏法するとなると、そのペダルがめちゃくちゃ軽くないとダメなんですけど、そのエキゾチックのやつはそこまで軽いタイプじゃないので、どちらかというとボリューム奏法は若干しにくい。
あ、そうですね、
だけどその、まあ、音量を途中で止められるというね、軽くすぎるとペダルがパタンって倒れちゃうんで、
勝手にも倒れ
ちゃうんですね、途中で止められるような感じなので、その全体の音量コントロールとしても使えるというメリットがある、
はい、
しかしも、はあ、その、EP プロ EP というのですね、はい、エキゾチックの、ブースターで EP ブースターというやつがありましてね、
は
あ
は
あ、この EP というのは何かというと、ジミー・ペイジとかの、はい、バン・ヘイレン、
はい、
それから、ブライアン・メイとかね、
うん、
そのあたりが、ステージで、マエストロ社の、
はい、
テープエコーでね、エコープレックスっていう、EP3 っていう、テープエコーがあるんですけど、これも古い、もうヴィンテージのテープエコーでも、だから、今買おうと思うと、とっても、
下手したら、
で、しかも状態のやつがほとんどないというね、うん、でそれを使ってるんですけど、
うん、
それをテープ、そのテープエコーとして使ってるんではなくて、その機械にギターをプチュンと突っ込んで、でそこからまた普通にプチュ
ッ
とアウトプットして、まあ、他のエフェクターとかつないで、でアンプにつないでると、なんでそんなことするかというと、その、エコープレックスの、にプチュンと突っ込むと、その中で、まあ、テープエコーなんで、そこにプリアンプっていうのが入ってて、そこで、ある程度、その、ギターの音を、こう、ブーストというか、持ち上げてくれるんですね。で、テープレコーダーの音を、ちゃんと鳴らせる音量まで持ち上げるような効果があるんですけども。その回路がすごくウォームで太くなる、ものすごくいい音になるというね、そういう使い方をしてるわけです。
本来の使い方とは
全然違うというね。
はい、
でそれが、その音がめちゃくちゃいいと。だけど、それのテープエコーは大きいし、高いし、安定性が悪いし、信頼性がないし、
使い方がちょっと悪かったね、
だその音を再現する、コンパクトなエフェクターを作ろうって、エキゾチックっていうメーカーが本当にちっちゃい筐体で、そのブースト、そのプリアンプ部分を、再現するようなエフェクターを作ったんでね、でそれが、まあ、ものすごい、そんな高くなくて人気がある、その回路をそのボリュームペダルに彫り込んでるんですね、
なるほど、
なもんですから、オフの状態やったら普通のさっき言ったボリュームペダルとして使えるし、ねはい、でボディの筐体の一番後ろのとこに、大きなスイッチがついていて、それを足でコンって蹴ると、スイッチがオンになってブースターがかかると
、なるほど、
でブースターがかかりながらボリュームペダルも使える
と、
でさらにボディの横に、ゲインとボリュームとトレブルとベースというね、
イコライザー
がいわゆるプリアンプのイコライジングができる細かなつまみがついているということでね、まあそりゃ使い勝手がいい
そうなんですね。
しかもそのね、今言ったように音がプチュンと押すだけで音がグッと上がって、太くなって、いわゆるええ音になるわけです
よ。ええ音、はい、
で その栄養とを、せやけどやっぱアンプだとか、その、ブーストした時のちょっと、音が歪み具合とかね、少し歪むような感じになるんやけど、その歪み具合とかも、その横の
イコライ
ジングで、細かく調整できるというね。
なるほど。
で、しかも、
しかも、まだついてるんですか？
これはちょっと専門的な話なんですけど、ブースターをオンオフするスイッチの部分を、トゥルーバイパスとバッファードバイパスっていう、いわゆる直結状態にするのか、はい、その、ボリュームペダルの中のイコライズ、はい、ブースターの、
回
路を通って出力されるのかっていうのを切り替えられるんですね。そうすると、その、ボリュームペダルの位置を、どこにでも置けると。
なるほど。そういう使い勝手が良くなるんですね。
単純に言うと、その、一番手前に置く場合は、トゥルーバイパスにして、直結状態にすると、音の変化がなく、ギターの音がそのまま出力されるみたいなね。
なるほど。
ところが、いろんなエフェクターをつないだ後に、後ろにつける場合は、バッファードバイパスにした方が、信号の、なんていうのかな、大きさを揃えることができるので、綺麗にエフェクターが乗ると。
ああ、そういう効果があるんですね。
で、バッファー下手に、トゥルーバイパスにすると、そこで音が、
また
濁ってしまったりとか、かえって音量バランスがおかしくなったりとかね。
そうね。へえ。
そういうことがあるので、もう、その、ペダルを置く位置も自由に変えられるということで。これはね、これはちょっとね、
いいもんですか。
侮れない。
そうなんですね。
侮れないボリューム。だからこれはもう、ぜひ、戸川さんにもですね、
フレーム上につないで。
つないで。はい。
課金に鳴らして。
そうですね。
そうなんです。アンプ、じゃあ何か。
どっかこの辺にあそこにマーシャルがあるやつ。
豆マーシャルがありますけど。あれにつないで。
あれにつないで。
課金鳴らしましょうか。
あのアンプが何個買えるんやろ
結構なお値段ですかそれは。
税込みで38,500円。
おお、ちょっと頑張ったら、
はい、そんなにね、だから、言うたらボリュームペダルと EP ブースターと、またそれと別のアプリアンプがついてる、
3つ
エフェクターが入ってて、38,500円やったら、まあ、平たく言うと1個1万円ちょっとぐらいですから、
まあお買い得。
これは、ね、これは安いです
ね、プレゼントするのぴったりじゃないですか。
もしもし何だと
そうは違う。何台お店に入荷してるんですか。
今、とりあえず1台。
1台。ああ、はい、じゃあもうこれ、誰かがね、購入したね、なくなりますから、お早めに。
そうですね。ちゃんと YouTube でも、アップしてますんでね。
ぜひ、色とかもそういうのも確認していただいて、
は
い
ね、
お店の方に。で、YouTube でいろんな映像、動画をね、配信してますので、はい、石本さんのデレクチャンネル。
デレクチャンネルですね。
はい、こちらをチェックしていただいて、はい、フォローの方もお願いしたいなと思います。ということで、今回前半はなんか体のね、お話
なんか、ね、
健康番組みたいな、
そうですね、
番組かなと思ったら、はい、そうじゃないですか。
いや、そう
です。音楽番組、
そうそう、
音楽トーク番組ですから
ね。もう、はい、もう充実した
内容で今日もお届けできたかなと思います。ということで、今年度も、ね、始まりましたので、
あ
また
おいお
いお願いしたいなと思います。また来月もよろしくお願いいたします。
そうですね、はい、
ということで、レイラの扉、デルクミュージックサービスのオーナー石本守さんでした。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。